私たちの物語を語らせていただきたいと思います、私は東舞鶴高校の3年生だった18歳の9月である日突然、人の心を救う仕事に就きたいと思い立って、そのために宗教の教師になろうと考えました。その中で、いろいろ見比べた結果、キリスト教の教師が最も良いと思い、まずは、聖書を勉強すべきだと思って、キリスト教系列の高校に通っていた姉から聖書を借り受けて聖書の勉強を始めました。それからしばらくして教会に行ってみたいという思いが与えられました。ですが私の家の周囲には教会が多く、どの教会に行けばいいのかが分かりませんでした。そんな時、家の郵便ポストに11月に舞鶴福音教会で聖書講演会を行うので参加してみませんかというドラフトが入っていました。私はその時まで舞鶴福音教会という教会があることを知りませんでしたが、家から決して遠くないこともあったので、私はその講演会に参加してみることにしました。講演会では、愛されて生きる、許されて生きる、輝いて生きるというテーマで宮崎博士先生が3回にわたって聖書のメッセージを語ってくださいました。私はそれまで聖書の文章は歴史上の物語であると思っていて、自分にはそこまで関わりのないことだと思っていました。しかし、この聖書講演会の第1回の中心聖句であった神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるという、このヨハネ3章16節の御言葉を聞いたときに、イエス・キリストが十字架で死んだのは私のためでもあったのかという気づきが与えられました。またその時の集会でみんなで心を合わせ賛美を祈ったり、お祈りをしたりすることが非常に心地よくあったこともあり、私はこれからもこの教会に通おうと思い、また洗礼を受けたいと願うようになりました。その後半年間学びを行って、大学で一人暮らしをするために京都に向かう1週間前に私は洗礼を受けました。その後私は京都の大学で4年間一人暮らしをする間、京都聖徒教会でお世話になり、礼拝や集会に出席したりしなかったりするような日々を過ごしていました。一人暮らしは誘惑も多く、また日々のデボーションがなかなか身につかなかったこともあり、聖書を賛美をするのも、聖書を開くのも、賛美をするのも、お祈りをするのも、気が向いただけという、そんな生活が続いていました。そんな中で、大学を卒業した私は舞鶴に戻ってきて、事務員の仕事が与えられました。しかし、この仕事が自分が思っていたものとは異なり、また、職場の人間関係に思い悩んで1ヶ月ほどで続かずに辞めてしまいました。それから私は自分の無力さに絶望し、完全に無気力になって、朝起きて食べてトイレに行ってお風呂に行ってパソコンで遊んで寝るというような日々をずっと繰り返していました。仕事を辞めてしばらくは教会に通っていましたが、自分のお金で献金をできないことや、他の人々が真面目に働いていたり奉仕をしていたりする、そんな姿や話を見聞きすると、自分がものすごく真面目、ものすごく惨めな人間に思えてきて、またいたたまれなくなり、教会に通えなくなってしまいました。教会から離れてからも時たま聖書を手に取る時はありました。しかし聖書の中の救いからこぼれ落ちていった人々の御言葉が開かれると、自分自身の境遇と重なってひどく悲しくなり、自分はヘブル書6章6節のように堕落してもう救われない人間なのだと感じ、聖書を閉じてしまうことが多かったです。当時教会の牧師であった高橋頼夫先生と吉江先生はたびたび家を訪問してくださって、 外出に誘ってくださったりお祈りをしてくださったのですが、それが逆に自分の惨めさを増し加えさせて来てほしくないなと思うほどになっていました。しかしある時ほんの偶然からインターネットの教会である30番地教会というホームページに導かれました。そのホームページには教会に関する Q&A 質問コーナーがあり、その中にクリスチャンは辞められるのですかという質問がありました。そこには完全であるはずの神様の救いが人間の行いで取り消しになることはありえないと書かれており、また教会に通い続けている人たちはあの人は救われたのにもったいないね、あの人のために祈りましょう、いつか教会に戻ってきてくれますよ、いつか自分が救われていることに改めて気づいてくれますようにと噂したり祈ったりしているというわけですとも書かれていました。こうした文章を読み、私は自分が神様に救われていて、また多くの人の祈りに支えられているということを思い起こさせられて、数年ぶりに幽霊拝に参加することが許されました。こうして教会生活に復帰してから、私はスーパーでアルバイトを始めることにして、そのアルバイトである程度の予算が手に入ったことで、自分で起業をして自宅で仕事をしようと考えるようになりました。しかし、起業してすぐに自分のミスで損失を出してしまい、私はそれ以上の損失を出すことを恐れてしまって、仕事をすることに臆病になってしまいました。しかし、以前のようにまた教会から離れるわけにはいかないと思い、教会には通い続けました。また日々のデボーションが全くできていなかったことが、私が教会や神様から離れた原因の一つだと気づかされたために、毎日決まった時間に聖書を開き賛美をしお祈りをするようにもしました。すると教会で聖書朗読や献金、さらには賛美リードの奉仕が与えられていき、仕事は全く充実していませんでしたが、霊的には充実された日々が少しずつですが送られていったようにも感じられました。その頃父が癌になり、また糖尿病も重くなり、他にも姉が離婚して子供を連れて帰ってくるなど家庭が混乱した状態になっていました。しかしそれにもかかわらず、私は家庭のためにさまざまな奉仕や役割を担うことができるようになりました。祖父が亡くなってから父が放置していた祖父の遺産とは名ばかりのガラクタをたくさん片付けて、ゴミ屋敷になっていた私の家の部屋が3つほど使えるようになりました。また台風によって屋根が壊れた時には苦手な高いところに登って屋根の上の掃除をして雨漏りを補修することができたり、庭の伸び放題になっていた木々を剪定したり、これまたゴミ屋敷になっていたガレージをきれいにしたり、洗い物、洗濯、掃除、料理、買い出しなどの手伝いをするなどできるようになりました。また昨年11月にはベラカの原稿執筆の依頼を任されるなど、以前では考えられないような出来事が起きるようになりました。そのように毎日聖書を開いて祈り賛美をしているうちに、自分自身も家族も変えられていくということが変えられていくうちに、私は今まで自分がこうした祈りを軽んじてきたと思うようになってきました。私はそれまで祈りを神様の対話というよりも、まるで独り言をしているようで恥ずかしく思い、また祈りによって問題が本当に解決されるのだろうかというような疑いの思いや、神様の手を煩わせたくない、また祈りで解決されるならご利益宗教ではないかというような思いが、私の祈りを全力で妨害し続けていました。しかしそうした祈りを軽んじる思いは、同時に神様をも 軽んじているということに気づかされてしまったのです。このままでも天国には行けるだろうけど、でも行きたくはない。そうして私の祈りにも変化が訪れるようになりました。主よ、私は自分が何をしているのか理解できません。何をしたいのかも分かりません。どうすればよいのかも分からないくらいです。私はどうしようもなく弱い。それなので憐れんでください、導いてください、助けてくださいと自分自身をのプライドを砕かれて、私は自分の弱さと情けなさを神様の前にさらけ出すようになりました。そこにはもはや誰もいないところでブツブツと独り言をしているというような、そんな祈りを軽んじる思いはなくなっていました。それから私は膝を折って、神様どうか私の中心に来てください、私は私の中心の王座から降ります、どうかそこに座ってください、どうか私の本当の主になってくださいと祈ることができました。その時は特に何も起きなかったのですが、翌日私はまたとあるインターネットのホームページを見るように導かれました。それはノアという賛美グループの代表で至極キリスト教会の牧師でもある三谷和志先生の福音の回復というコラムでした。このコラムには私が普段抱いていた聖書の疑問、信仰生活における疑問などが分かりやすく、また何度も反復して書かれていました。私はこの内容を熟読して聖書を開き、自分の内にある不安や恐怖、絶望、そして神様の救いについてを再確認、そして正しい回復をすることができるようになってきました。私はこの世的に見れば極めて劣った人間です。世の中の役にも立ってなかなか立っておらず、献金額も貧しいものです。霊的にも何度も神様から離れて失敗を繰り返して、行いもそうそう立派なものではありません。ですがそれゆえに私は神様に近づくことが許されて救われました。神様に叫んで癒してもらって、プライドを打ち砕いてもらい、へいくだらせてくださいました。神様はどんな惨めな人間でも愛してくださる。私はようやくそれを理解できました。これから先も何が起こるかは分かりません。やっぱりどこかで倒れ込んでしまって神様から批判されることもあるかもしれません。ですが私は何が起きたとしても天国に行けるのだという、そんな希望を胸にこれからの日々を歩んでいこうと思っています。最後に先ほど申し上げた三谷先生のコラムから文章を抜粋させていただいて、信仰物語とさせていただきます。人は信じるだけで救われ天国に行けるというのが聖書の一貫した教えである。だからイエス・キリストを信じている人は何も心配する必要がない。安心して神が約束された安息を目指せばよい。信じている者は救われると、すでに永遠の命を得ていると。そして永遠の命を持つ者は決して滅ぼされることはないとイエスが断言された以上、必ず天国に行ける。人がどう思うとも人は信じるだけで天国に行ける。救いの恵みを受け取るだけで救われるのであって、救いが途中で取り消されるようなことは起こり得ないのである。以上です。
ありがとうございました。それでは